はい、岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はですね、世界のちょっと情報を取り上げていきたいと思っております。
すごい広い、
教えて都市伝説。はい、岸本が都市ボーイズが好きなことを話すというコーナーでございますけれども、はい、今回はですね、実際に起こった裁判の話でございまして。
裁判いいっすね。
で、またちょっとですね、最近変わった裁判がちょくちょく起こっているのでですね、それを紹介していきたいなと思うんですけども、はい、まずはですね、じゃあすごい最近中国が面白いなっていうことでですね、中国から、陳裁判を紹介したいと思うんですけども、はい、中国でですね、ある会社の女性社員が同僚の男性社員を訴えた裁判なんですよ、
うん、
でその裁判っていうのが訴えた内容ですね、
うん、
男性社員にハグで肋骨折られたから治療費払えっていうやつなんですよ。
ハグで、
うん、
肋骨って折れるの？
いやいや、まあそうっすよね。
すごい
な。気になるところですけど。
エドモンド本田じゃん。
うん。そうそうそう。
エドモンド。
サバ折りね。
ありましたよね。
うん、あったあった、
うん。
2021年5月にですね、
うん、
中国の会社に勤めてる女性がですね、休憩時間に仲のいい同僚とおしゃべりしていたと。
うん、
で、そこに同じ職場の男性社員がやってきて、
うん、
挨拶代わりに彼女をハグしたと。次の瞬間、女性社員はとんでもない叫び声を上げたと。なんと男性社員のハグが強烈すぎて激痛が走ったと、
うん、
でその後、女性社員が、その働いてる時にも胸のあたりの痛みが全く収まらず、痛み止めを塗ったものの全く効果がないと、
うん、
で痛みに耐えかねた女性が病院で診察を受けると、なんとレントゲンで撮影したところ、女性の肋骨が3本も骨折
していた。マジで？すげえね。
いうことが判明したと、
うん、
でもちろん休職を余儀なくされて収入が減少して、
うん、
治療費などもかかるということでして、
うん、
でハグが原因だっつって、
うん、
治療費そして減った給料負担してくれということを言ったんですね、
うんうん、
そしたら、男性の方は何と言ったかというと、うん、俺が肋骨折ったって証拠あんのかよっていうことになるんですよ、
うん、
つまり自分のハグが原因だというふうに認めないということで支払いを拒否すると、
うん、
で納得いかない女性は、ハグの骨折で生じた経済的損失を補填しろとの内容で裁判で訴えたということになりました。で、結果的に裁判は肋骨折られた女性社員が勝訴して、ハグが原因の骨折を認めて約20万円の賠償金の支払いを命じたということになったということなんですね。こういうちょっとあんまり聞かない、
うん、
パターンの裁判なんですけれども、
ハグでね、
これでもさ、ありえるよねって。
どういうこと？
その結構さ、外国人の人でさ、
うん、
近い距離でさ、
うん、
挨拶する人っているわけじゃないですか、
うん、いるね。
それこそその口の近くに口を持ってく的なこともあるわけじゃないですか。ああいうのとかってさ、その後なんかね、感染とかでしたりとかってなった時とかって、
うん、
訴えられたりとかしないのかなとかってちょっと思ったんですよね、俺。
なんかあれはありましたよね、インフルエンザとか風邪とかを、
うんうん、
冗談でもあれですけど、
うん、
咳をかけたらこれで罪に問われるんですよね、
うん、そうなんだっけな、障害的なことだったかな、
なんかありましたよね、
うんうん、
あれで見たわ。
それは実際
法律のできる、あ、ね、あ、行列のできる
行列
で見た、
うんうん、法律相談所、
うん、あれで見たわ。
まあそれはわかるよね、
うん、
その悪意があって意図的にやっているってなら分かるんだけど、これ別に悪意があってやってると、
まあ、
まあちょっと思いづらいよね。
行為でしょ、
うん、
好きやった
んでしょ。でもさ、これ、うん、変な話、マジですげえがたいのいい人とかさ、
うん、
ありえるよね、
うん、
ちょっとよくあるじゃん、外国人同士、うん、アメリカとかかな、
うん、
肩と肩思いっきりぶつけ合うみたいなやつとかさ、
あれさ、 なんなん嫌なんやけど、ね、
あとさ、あの
怖いわ、
ボディープレスを同時にやるみたいなさ、なんていうの、あのね、胸と胸をボーンってぶつけるとかさ、
ね、
うん、あるじゃんあれ。
なんなんあれあれ、
あれ、ああいうのって別に怪我してもおかしくねえなって思うけどね、うん、
するよ。
あとさ、体格差違うから、
あれなんなん、あの俺見たやつさ、
うん、
体でっかい人ら二人がさ、
うん、
同時になんかあのシャドーボクシングして、
うん、
フンっていうなんか挨拶しててあれなんなん、
うん、まあでもあの、うん、日本だとやっぱさ、もう挨拶の種類ってさ、うん、ほぼほぼ決まってるじゃないですか。
会釈、ね、手を振る、
握手とか、うん、ハグまで行くようなものってほぼほぼ、
いやないよ、
ほぼないですよね。
相当仲良くないと、その
距離感がだいぶ近いもの
って同僚ぐらいで異性でいかんで、
ていうかなんかさ、うん、訴えられそうとかさ、そういうのちょっと考えちゃう
よね、持っちゃうね、
うん、普通に考えてさ、
うん、
でもやっぱ海外の人ってとかはさ、うん、近いんだよね全体的に、ね、
うん、
だからこの間もさ、そのなんかヒップホップの人とかがよくやる、あの腕と腕をガチャガチャやるやつとかあるじゃないですか、はい、であれ最終的にがっしりこう手組んで顔と顔近づけるみたいな終わりだったりとかするんだよね、
うん、
はい、
うん、
ああいうのってやっぱいきなりやられたらでも釣られてやっちゃいそうだなって思うのよ、う
ん、アプスーさんやってたな、
アプスーさんやってたよね、
やってた、あれ俺
ああいうの
マジでそれ、あできるんすねって言ったら、うん、できんねんって言ってて、うわすげえってもうちょっと感動した、生で見て、
そうそう、うん、なんならあの俺がアプスさんに会った時それちょっと仕掛けられて、
あそうそう、
俺アドリブで対応したからね、う
ん、でしかもできてたじゃん、
そうそう、
できるもんなん、
ぽくなったよね、
できるもんなんやあれ、
だからあれ俺仕掛けられたら全部やっちゃうかなって思うマジで。
でもさ、ほんと長いのもあるじゃん、
あるある、あのどこまでがセットなん、うん、みたいなやつね、
一、うん、回組んだって話してやるやつもあるじゃん
そうそうそう、
なんなんあれって思うよね
あのだから ルールはさ、うんうん、別にないじゃんあれ多分
ないね、
なんかその時の流行りでしょ、おそらく、
う
ん、
そうでしょうね、
だからそういうの考えるとさ、知らない土地とかでそういう挨拶だったらって思うと、まあまあ遠い話ではないのかなとかちょっと思ったけどね、うん、これも
確かにね、気をつけない
といけない、しかも中国だからね、
あ、うん、やな、
てか中国でよくハグしたね、
うん、
そんな感じの国だっけ中国って、
いやー俺分からんけど、でもアジア圏っていうか、そのまあ韓国とか台湾、中国、日本とか大体一緒なんちゃうの、その人と人との、うん、
コミュニケーションのね、あれ、
う
ん、
そうコミュニケーションの距離感って、
どうなんだろうね、
だってえそんなハグでもする
いや俺多分過去を遡っても、うん、ないかもしんない、
うん、
迫害殺、
しかもだってさ、肋骨折るほどのさ、
うん、
強さで
熱烈ハグです、
うん
うん、
あ
悪意あったんかな、
中学生の時に沖縄行った時にやられたな、
うん、ああ、
うん、
すごい大人と子供とかだったらあるよね、
そうそうそうそう、
うん、
それぐらいよ、
まあ、マジで、
うん、怖い、
ちょっとだから意外と気をつけた方がいいよって、
ね、
その結局それで傷つけちゃったら、
うん、
裁判では負ける可能性が高いってことだから、
しかも自分だけ仲いいと思ってやったらセクハラにもなるしね、
そうそうそう、
女性とかいいわ、確かに
意外と落とし穴かもしれないっていうやつです、
挨拶ね、
はい、
うん、
じゃあね、次はですね、もう何これっていう、もうまあ超絶意味わかんない裁判です、
はい、
まあ泥沼離婚裁判っていう意味ではくくれるんですけど、
うんうんうん、
ちょっとよく分かんない部分が多いやつなんですね、
はい、
アメリカのカンザス州に暮らす40歳のデビ、う
ん、ね、はい、なんでさ、
うん、
右乳触ってんの
いやいや、なんか思い出してきちゃった
これ裁判関係あるのこれ
関係ない、
右乳を触るというのはこれ
ちょっと出てきたなと思って右乳最近
出てきたなですまんなよ、うん、はいはい、すいません、
アメリカのカンザス州に暮らす40歳のデビッド・オストロムさんという方がおりまして、
はい、
自分に離婚を突きつけた元妻ブリジット・オストロムさん、
うん、
38歳を裁判で訴えてるんですね、
うん、
なんですがその要求というものがちょっとあまり聞いたことがない要求でして、
ほ
う
ほ
うほう、
はい、
何を要求しているのか、元妻と 日本刀で決闘させてほしいと、
はあ、マジで意味わかんないわ
要求している。
通るわけないじゃん。
そうでして、
うん、
本当にあの本当に真剣なんですよ。
え模造刀竹光とかではなく、
はい、そういう意味の真剣でもあるんだけど。
マジっすか。
真顔で裁判所でその決闘を許可してほしいということを訴えていると。で、
あ、そういうことか、はい、うん、真剣ってね、
うん、で、元妻とそのデビッドさんのね、うん、主張は元妻と弁護士が合法的に私をぶっ壊したと、
うん、
だから元妻と弁護士の魂を日本刀で肉体から切り離してやるっていうことを言ってるんですね。
なんかこの間 YouTube でやってさ、天使改変事件でしたっけ。だからあれに近いよね怖いね、まあ、
ちょっと分かんないんですけど、
うん、
で、まあ、魂を肉体から切り離すってもう殺すってことだと思うんですけど、まあ、
そうっすよね、
おそらくね、
日本刀使うしね。
なんですけど、まあ、合法的にぶっ壊されたっていうふうに言っていて、
うん、
まあ、こんだけぶち切れてるってことは、うん、まあ、おそらくその元嫁がかなり条件をこう離婚の時にね
突きつけて
ひどいのを突きつけたんじゃないかなというふうにまあ予測できるわけですよ、
まあね、
で弁護士と元妻ですからね、あの対象が、うんうん、で、普通に考えてそんな決闘って認められるとは思わないじゃないですか
それはそうですよ
まあ
見たことない
よ。なんですけどアメリカでは決闘による裁判の決着が明確に禁止されていないと、
うん、
だから合法的に決闘できるはずだっていうことを言っていると、
はい、
つまり過去の裁判で元妻との決闘が違法だという判例がないということを言ってるんですね。
お、はい、
だから認められてもいいじゃないかっていうことをまあ言い続けている。
ルールブックにないんだからと。
そう、
うん、
でさらに要求は続いていて、
うん、
日本刀と脇差しを用意する時間が欲しいから決闘までは12週間待ってくれっていうふうに言ってるんですよ。
ちゃんとしたものを用意しようと
してる。デビッドさんおそらくなんですけど日本に来て、
あ、
マジ日本刀を買うか、うんうん、オーダーメイドしようとしてんじゃないかなということなんですよね。
まあ、でも空港って入れられるの？そんな刀って
どうやって、ね、買うんかなっていうのはちょっと思いますけども、うん、
国内で探すのかな、うん、でも、まあ、まあ本物探すだったらまあ日本、
日本でしょそら。
日本、
海外で日本刀って手に入んのかな。あ、
海外では入りますけど、
うん、
でも どうなんだろうね。
まあ、ね、ちょっとねそこら辺分かんないんですけど、どういうつもり入れてるかは。
海外
だからまあそのね、日本の刀鍛冶さんはちょっとアメリカ人で、決闘したいっていう人が来たらちょっとあんまり売らない方がいいんじゃないかなという、うん、こういうつもりで買う可能性が高いので、ね、
うん、
気をつけた方がいいというお話でございます。
何に使われるんですか。バトル、
まあ、まあでも基本そうだよバトル以外の使用方法ないもんな。
まあ、うん、飾ったりとかね。
あ、飾ったりとかあれか。
だって、果ててこない、あれ、果ててこない、あの人やん、あの人。
わかんねえよ、誰だ、ノーヒントすぎるだろ。
すっごい有名なゆるキャラ。
ああ、フナッシー？
フナッシー日本刀好きやん。
好きなんだ、知らない、知らない。
フナッシーの家って日本刀すごいあるって話なかったっけ。
え、そうなんだ。
そう、フナッシーの自宅紹介みたいなのがあって、
そ
したらなんか日本刀飾ってあって、
うん、
日本刀好きなしって言ってた気がする。違うかも。うん。
変わってるな相変わらず
確かね、うん、違ったかな。
まあまあ持っててもおかしくない感じしますけど ね、まあね。じゃあ次はですね、これはねもう今後必ず日本でも出てくるだろうなっていう、
うん、
話でございまして、
うんうん、
イギリスのここは
クラッシュ持ってたわ。
フナッシーが日本と思ってるの最古にしか見えないね。
めっちゃ持ってんだよ。ほんで、
うわー、ほんとだ。
フナッシー。
まあ、儲かってるからな。
いや、まあね。
うん、
好きなんや、日本刀ね。
すみません。ね、
はい、邪魔しちゃいました。はい。
ちょっとイギリスの裁判所であった話なんですけれども、
はい、うんうん、
イングランドのシェフィールドという、
うん、
裁判所で、
はい、
男性の見た目に関する裁判が行われましたと。
はい、
訴えを起こしたトニー・フィン氏は2021年の5月に24年間勤務していた会社を解雇されているんですね。うん、でこの解雇の要因原因となったのがトニー氏のハゲ頭なんですね。
お
トニー氏は仕事中に同僚のキングさんからハゲ野郎といじられたことに腹を立って殴りかかったと。
うん、あら
で騒動は大きくなり会社側は手を出したトニーさんを解雇したわけですよ。けど、うん、トニーさん納得いかねえと。
うん、
で、じゃあ騒動のきっかけは何だったんだっていうことを、まあ、あらかじめかもう一回 ね考え始めたら、うん、キングさんが、うん、ハゲ野郎って言ったことに当たると。
うん、
だから、この発言にまあ理由がある原因があるということなので不当解雇そしてセクハラということで訴えを起こしたということなんですね。うん、
はい、
でまあそれを裁判所はじゃあどういうふうにジャッジしたのかという話なんですけども、うんうんうん、キングさんがトニーさんをハゲということを言ったということが、
うんうん、
ハラスメント行為に当たるというふうに結論づけた。うん、で、まあもう望ましくない行為であったことに疑いの余地はないということで、うん、容姿に関する発言で一線を越えてしまったと。
確かに。
で、まあこの侮辱的にハゲという言葉を使うのはセクハラに分類されるということで、うんうんうん、勝訴したという、はい、まあ話なんですね。
うん、
だから、まあ、要は、今までセクハラっていうのは結構セクハラパワハラっていうのはまああったんですけど、まあまあ、女性がまあ訴えることが多いやつだったんですけど、ねうん、男性が男性を訴えるとか、
うん、
女性ん男性が女性を訴えるっていうこともまあこれであり得るっていうことがまあ、裁判所がねもう勝訴っていう出しちゃったんで、
うん
まあ今後増えていくんじゃないかという話なんですよね。うん、
確かにさ電車とかで男性が女性に痴漢されたって言っても良かったじゃないって言われたって話があったよねニュースで、
うんうんうん、
でそれでそれはいかがなものかみたいなのはありましたけど、うん、確かに今後さその男女っていうの差別をすんなって言うんやったらば、
うん、
女性ばっかりが得じゃなくって男性がもちろん言わせてもらえますよっていう時代がこれから来るよね、うん、
来るよね、
うん、
だからよくさその、
うん、
あったのがさ、
うん
それを利用するやつらが出始めてくるっていう話なんですよ、
は
い
うん、
だからもうそのハゲてることってさ、
うんうん、
別に基本的には武器にはならなかったけども今までは、
うん、
今後はだからそれを武器に使うやつも出てくる可能性があるということですよ。
あそういうことねなんか、うん、じゃあその前日までは例えば綺麗な女性が、
うんうん
この野郎って言ってハゲ頭をね、
うんうん、
ポンポンポンポンポンポンって叩く日があったとしましょう。
ペチペチとね、
うん、でそれをみんなが、はあ、やめてやれよっていう日があったかもしれない、うん、その次の日にいつもみたいに、うん、ハゲ頭ジャジャジャってパッて手掴んで、
うん、
訴えますセクハラで
そうそう
っていう日が来るかもしれないことよね、うん、これから
次の日にはもうだから弁護士連れて、うん、あのスーツ着て来るわけですよ。
嫌なやつやなそれ。叩かしたれよ女の子に可愛いやん。でもまあその人からしたら、ね、嫌だったらね
そうだから人によるわけですよね、うん、それは、
うん、
だから相手が一瞬ね、うん、いじってもいいのかなっていう空気になって、うん、調子乗ってやりすぎると、
はいはい、
次の日スーツ姿の
そうか
弁護士とともに来るっていう可能性もあるっていうことを警戒しなきゃいけない時代が来た
と職場嫌ですね弁護士連れて怖いな
そうね、
まあ、そもそも叩くのもよくないけど、
うんね、まあでもだからそこの線引きっていうのがさ、
うん、
なんかまた、
うん、
あのこういうのが増えてくると、うん、ねどこまで行っていいんだ、まあ、どこまで行っちゃダメなんだってなってくるから
こういう例、うん、例えばハゲ頭って言ったからじゃあ訴えますっていうようなニュースが増えてくると、
うん、
本当にこういうのってお笑いと直結してるから、
うん、そうだね
お笑いとか例えばですけどそのハゲ頭とかそういうもので売ってる人からすると、うん、本当に営業妨害というか
そう、ね、
どんどん武器がなくなっていくよね、
う
ん、
あのだってもう今テレビそうだもんね
そうそういや僕頭ハゲてましてって言ったらハゲてないですよ別に、
うん、
どこですかって明らかハゲてんのに別にハゲてないですよてかハゲることを別に恥じることはないですよって言われたらもうほんまに
できなくなるからね話題にならない
そう
上にその傷つくよね
そうはいあいやまあ ハゲてないですかね、僕、
ね、
なっちゃうから、
うん、
なかなか難しくなっちゃいそう。これ
でもマジでどんどんこうなってくるよ、多分ね。
そうですね。
今もうだからテレビはブスデブって言葉ほぼ使わない方向でやってるから ね、
うん、ね。トレンディエンジェルさんだから仕事できなくなっちゃいますよね、
うん、
漫才面白いのに。
自分で言ってる分にはね、まだ許されてる空気はあるけど、
うんうん、まあね、人が言うのはあんまり良くない、
ちょっと難しくなってくんだろうなって。
女性芸人さんとか言いますもんね、
うん、
本当に笑い取りづらくなったみたいな話
ね、
もっといじってほしいって言ってるけど、
いや
なかなかね、
そうなのよ、
うん、難しいよね。
まあね、そういう空気感ができてきてるという話でして、
はいはい、
最後にね、これも、うん、これもまあなんかね、哲学的な裁判なんかなってちょっと思わせるような、すごい変なやつなんですけど、インドのムンバイというところでですね、あった話でして、ラファエル・サミュエルという27歳の男性かなが実の両親を裁判で訴えてやるというふうに言い出してるんですよ。
両親を、
はい、で、まあ、あの親と子が揉めるってことは別にね、今に始まった話ではないし、あの現実的にもよくあることだと思うんですけれども、両親を訴えた理由なんですよ、
うん、
これが非常にもうね、はぁってなるやつなんですけど、
うん、
勝手に両親があることをしたから訴えてるんですよ。
これは当てたいな。
何でしょう。
哲学ですから、
うん、
私を産んだから。
正解。すごいね。
え、
哲学ヒントでたどり着いたね。
いや、これさ、もし、うん、じゃあカンカン有罪ってなったらさ、みんな子は訴えられるでしょ、親を。
いや、そうよ。
これはダメですよ、結果聞きたい。
これすごい不思議な話だと思うんですよね、うん、で、これ、まあ、どういうふ
う
に訴えているのかという話なんですけれども、うん、で、私は両親を愛しているし関係性も良好だと言ってるんですね。
じゃいいじゃん。
しかし両親は自分たちの喜びと楽しみのためだけに私を産んでいると。
ああ。
私自身は特に生まれてきた意味を見出すことはできなかったというふうに言っていると、
うん、
だからよくあるさ、
うんうん、
誰も産んでくれなんて頼んでないっつーのっていう話あるじゃないですか、
はい、
ですが、まあ、この、実際に出産したことを裁判で訴えるということはもう前代未聞なんですって。
すごいね。
で、これね、でもあのインドっていう土地がちょっと関係しているんですよ、うんうん、っていうのがある、まあ思想みたいなのがちょっとありまして、うんうん、ナタリズムっていう、思想があるんですね、
うん、
インドで広がっているんですけども、はい、このナタリズムって何かっていうと、うん、三次増加提唱主義ということなんですね、
うん、
でこれ何を言ってるかというと、国家や社会のために子供をバンバン産むべきだというようなことを言っていると、
うん、
つまりその国のために子供を産みなさいっていう思想なんですね、ナタリズムっていうのは。
昔の日本みたいな富国強兵みたいなね、うんうん、子供たくさんいましょうっていうのはありますけど、
でこのナタリズムっていう思想に、まあ、要は、うん、相反する考えなんですよ、
うん、
ラファエルさんっていうの
は、はい、
だから反ナタリズムなんですね、
うん、
で、ラファエルさんが言うには、無意味な出産は子供を苦しめるだけだと、
うん、
子供が生まれることに同意しないなら親に出産する権利はないということを言っていると、
うん、
で、まあ、かなり極端な主張のように思えるんですけども、子供を産んで当たり前っていう考えが根強いインドでは、まあ、ラファエルさんのような反ナタリストが多くの支持を集め出しているそうと、
うんうんうんうん、
なので、まあ、そういう反アンチだよね、言ったらそれに対するアンチが、
うん、
ね、まあ、結構、うん、増えてきていて、まあ、だからそれで注目されているってことだと思うんですけども、はい、多くの人が必ずしも子供を持つ必要がないということを知るべきだと、
うん、
で子供を持つことは地球の資源に対する負担でもあり、環境上の理由からも出産は避けるべきだというふうに言っていると、うんうん、で、まあ、こういう活動家みたいな人も結構いるそうなので、うん、まあ、インドだけでなく他の国でもこういう考えがね、まあ、増える可能性もあるんじゃないかというニュースなんですよ。
結果それどうなったんですか。
これまだ出てないんじゃないですかね。
あ、まあ、じゃあまだ 戦ってるんだ、
うん、
そうか、その結果でなんかすごい変わりそう。
これでもすごいところになんか裁判を使ったなって思いますよね。
別に裁判で争わなくていいんじゃないかなと思っちゃうんです、うん、例えばですけどプラカード持ってさ
でもね、
うん、したりとかでもいいんですけど、その親を相手取って人を産むということは何ぞやみたいなの問いかけて争うって、
うん、これだからちょっとそのある意味裁判を、うん、
利用してる
部分はあるよね、うん、だって両親を愛してるし、うん、関係性も良好って言ってるんだけど、
うん、
自分が生まれてきた意味を見出すことができなかったってことで、うん、っていうことを言ってるってことはね、
うん、
これだからでも今流行ってるさ、流行ってるっていうのはあれだけど、うん、あのいろんな多様性みたいなものを、はいはい、あのまあ日本もさ、うん、かなり受け入れようみたいな空気感はあるじゃないです か、 そ う、 です、ね、
うん、
だからそういう意味ではこれも別に出てもおかしくない考えなんかなとは思うけどね、うん、
自由になりすぎたのかもね、
うん、
じゃあその急に何してもいいよっていう人ばっかりじゃない、ね、例えば、うん、昔だったらいやうちだったらこの家継げとかさ、
うん、
あのここに住むんやったら何々をしろとかさ、うん、いろいろあった僕もありました、
うん、
出るときに、
うんうん、
銀行になれみたいなのはいろいろありましたけど、はいはい、今何でもやっていいじゃん、
うん
うん、だそんなきつく言わなくなって自由になっちゃって
そうね、
分かんなくなるっていう人がいてもまあまあ、うん、おかしくないのかな、いろいろね、人生なんて80年90年あるわけじゃない、長生きしたら、
うんうん、
そんな別に生きる理由なんて考えんとじっくり生きていけばいいんじゃないって思うけど、そうとは思わない、
ね、ただこれ、うん、言われたら結構ショックだなと思うよ、ね、ショックよ単純にね、
俺もう別に子はいないけれども、
うん、
別にあの産んでほしくないし、あのお前らの快楽のために俺を産むんじゃないなんて言われたら
これはなかなかだよね、
うん、
うん、だからそこだけはちょっと本当にその後関係性良好に保ててんのかなと思うけど ね、
子供のために今後使うやろなと思ってたお金使って飯食いくかも、うん
ね、
もうなら好きにせえやって
そうよね、
思うかもね。
あともうそれってさ終わったことじゃん、
うん、
その
そうね、
どうしようもできないものになるからさ、
うんうん、
でもこの方だからそういう社会をこう変えたいっていう、まあね、あの、
生まなければいけないという、
あるっていう、
うん、そういうのは
押し付けやめろっていうことだから、
はい、それはわかります、すごく。
だからあんまり意味ないような気もするけどね、これ。
まあまあ、まあ、でもこのさ、インドという国があって海飛び越えて日本の岸本さんが知るということで、もう彼はもしかしたら自分が思ってた、
まあ、
そうそうそう、達成はしているよね。
うん、まあ実際あれだってよ、あの運営してるフェイスブックとかもフォロワー増えてたりとかするらしいんですよ。うん、あ、そうなんだ。だまあ同意してる人も結構多いんじゃないですかね。
まあ、じゃあ活動家としては成功した一例ってことだよね、うん、
かもしれないね、
う
ん、
そうね、うん、確かに。
まあでもこれだから何が勝ちなのかよく分かんないよね、
まあ、まあ
裁判としたらね、
だから、うん、そうね、
うん、
まあ何でもいいでしょうね、別にね、
まあね、
うん、
っていうちょっと、
うん、
こんな
ちょっとグッとくるな
ことあるんだっていう、
やだなな
んかね、
言われたら
不思議な、
うん、
あの裁判例でございましたけども、
ね、はい、
まあいろいろね、みんな考えることがあるなというような内容をちょっと読ませていただきました、ね、はい、
ありがとうございました。